はい、皆さんおはようございます。神山キリスト教会の真面目担当のマロです。初めましての方も多いかと思うんですけれども、よろしくお願いします。僕まずいろんな宣教活動などなど SNS でやってますけど、まず言っておかなきゃいけないのは、僕牧師でも神父でもない、ただの一信徒なので、いろいろ間違っていることもあるかもしれません。でも僕のね、思うことを、まあ、証みたいな感じで話せればいいかなと思ってます。で、今日まず読むのがルカの福音書5章の12節から26節ですね。じゃあそれをまず聞いてください。お願いします。
ルカの福音書5章12節から26節。さて、イエスがある町におられた時、見よ、全身チャラートに侵された人がいた。その人はイエスを見るとひれ伏してお願いした。主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにチャラートが消えた。イエスは彼にこう命じられた。誰にも話してはいけない。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのため、モーセが命じたようにあなたの清めの捧げ物をしなさい。しかしイエスの噂はますます広まり、大勢の群衆が話を聞くために、また病気を癒してもらうために集まってきた。すると見よ、男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできた。そして家の中に運び込み、イエスの前に置こうとした。しかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので、屋上に登って瓦を剥がし、そこから彼の寝床を人々の真ん中、イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許されたと言われた。すると彼はすぐに人々の前で立ち上がり、寝ていたとこを担ぎ、神をあがめながら自分の家に帰っていった。
はい、ありがとうございます。人間って嬉しいことがあると話しちゃダメだよって言われても、どうしても誰かに話したくなったり、うずうずしてしまったりすると思うんですけれども、むしろ話しちゃダメって言われた方がこう話したくなっちゃいますよね。例えば高校生とか若い大学生とかが初めて恋人ができた時だとか、好きな人ができた時なんかは、もうその人のことを話したくて話したくて、しょうがない感じになりますよね。で、それで話し出すと止まらなかったりだとか、この聖書の今日の箇所で出てきたこのイエス様に皮膚病を治していただいた方っていうのも、多分同じような状況だったんでしょうね。だ、その意味ではもう恋する高校生とかと同じ状況なんですね。まあ、それで結果この人に起こった奇跡は、ね、あちこちの地方に広まることになるんですけれども、で、なんでこんな高校生の恋なんて話をしてるかって言いますと、聖書ってやっぱりどうしても難しいじゃないですか。雲の上の世界のことを語ってるようで、自分とは全然違うことを語っているようで、だから飽きちゃうし寝てしまうんですけど、こうやってぐっとこっちに、自分たちの世界にぐっとどっか引っ掴んで引き寄せてやると、ちょっと読みやすくなるんですよね。それでもう、あの高校生の恋の箇所ねって、そんな感じで覚えてしまえば、後から解釈やら教えやらっていうのは後からでも入ってくるんで、まずそんな感じでも一つのシーン一つのシーンを覚えてしまう、印象に残してしまうということが大事なんじゃないかなと思ってます。それでこんな話をしたんですけれども、とにかく必要以上にありがたがったりしない方がいいのかなと思ってますし、僕らも自分たちの宣教でそんな感じで読んでます。ルネサンスとか好きな方だとご存知かと思うんですけれども、ボッティチェリさんの東方三博士の礼拝っていう絵があるんですけども、あの絵ってボッティチェリさん自身が描かれているんですよね。博士たちとかイエス様と一緒に、でそこに結構聖書の読み方の大事なメッセージがあって、 どなたか忘れましたけど、かなり偉い先生が聖書を読むコツっていうので、我が身をそこに置くように読め、自分がその場にいるように読めっていうのがあるんですね。その意味でそのボッテチェリさんが自分でその絵の中に自分を登場させるっていうのはすごく分かりやすい象徴かなと思って、で僕らはどうしてもやっぱり時代も違いますし、そこの時代のそのシーンに自分を置くってことは難しいんですけれども、こうして自分の身近なところにちょっとでも引き寄せて自分をそこに置けたら、もう少し豊かな読み方ができるのかもしれないなと思います。でこんな話したんですけど、今日この箇所ですごいのって、今まで前半ですけど後半の方すごいですよね。病人の方がイエス様に何とかして会いたくて、それで家の天井をぶち抜いて、そこから一時期流行ったゴンドラで入場する結婚式みたいな感じにこう入っていったわけですよね。ここ別にイエス様の家でもないですし、これ家主の人は怒らないのかっていう、そういう疑問って湧きますよね。すごくダイナミックなことをするんだなこの人は。それでイエス様はね、あなたの罪はそれで許されましたって言ってますけど、いや屋根どうすんのと、屋根を許すのは家主さんじゃないのかなって、まあ、そうこういうツッコミもしていいと思うんですよ。でパリサイ人たちが怒り出しますが、あそうだよね、屋根でやっぱりね怒るよねと思ったら、そうじゃなくてイエス様の方が怒ってる、誰も屋根のこと気にしてないんですよね。でこのくらい屋根に注目すると、もうこの箇所はあの屋根のところだって皆さん覚えられるわけです。それで屋根のこと、じゃあここで何を喋っているのか聖書はというと、もうそのとことんまでどうやってでもイエス様に会いたい、イエス様におすがりさえすればなんとかなる、その信仰があなた方を僕たちを皆さんを救うっていうことが聖書のメッセージなんですよね。この屋根をぶち抜いた箇所のメッセージはそういうことなんですよね。でそのメッセージは後から分かればいいことで、まずは屋根ぶち抜いちゃダメだろうって、そうやって自分の中に印象づけてください。そうすると楽しく読めるのかなと思います。でそんな感じにですね、あんまり真面目に聖書読まなきゃとか間違っちゃいけないとこ思わずに、もっと気楽に聖書に触れていただけるとありがたいと思います。はい、今日こんなところでありがとうございました。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。